Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずはシグナルコメント。一昨日前のファイナンシャルタイムズのビジネスブックオブイヤー。このトピックに対してごっちゃんは、今回の記事とノーベル賞受賞者への異論、2021年の景気予測、アップルがトップとなったブランドランキング。いやー、いろいろありましたね。ごっちゃんありがとうございます。今回の記事に登場したビジネス書は、残念ながら今まで知らなかったものばかりでした。ただ、記載されている内容は、シグナルトピックでもお目にかかるものが多く、世相の関心事を表していると感じました。そうですね。ありがとうございます、ごっちゃん。それから M さん。今回のノミネートは、ビジネスのノウハウ本でもなく、純文学でもなく、現代社会のリアルな課題を政治、経済、環境などにフォーカスした分野でのノミネートのようです。読みたいよりも読まなければならない。でも余力がない。余力は作るものですよね。頑張ります。目下 B プロでのリーディングスピードが3桁にまだ乗っていません。しかし、継続すれば叶うと信じています。M さんありがとうございます。1972東京さん、記事で紹介された書籍は一冊も読んでいません。ただ自分なりに今年1年で特に関心を持った政治経済ニュースを振り返りますということで3つ挙げてくださっています。ここでは項目だけをご紹介しますね。もちろんロシアとウクライナの戦争、そして円安、インフレ、物価高、さらには国策の半導体、こうしたところが気になったニュースのようですね。1972東京さんありがとうございます。キヨヤン、このトピックを読んで感じる未来、それは AI で売れ筋を予測してテーマを導き出す出版と、出版のハードルを下げて売れている本を AI で早急に見つけ出す短期的な増産する出版が共に発展していくという、そんな未来を予測しました。なるほど、面白いですね。これどちらもありですよね。キヨヤンありがとうございます。それから昨日のアバターのトピックに対してスーパー秀垣さんのコメント。アバターの一作目は見ていませんでしたが、マットさんのお話を聞いて興味が湧いてきました。少しは貢献できたかもしれません。ありがとうございます。地球エネルギーや資源の枯渇という問題のリアリティが私たちの身近に感じられるようになり、さらにアバターのような映画の解像度が上がっていくので、世代的には若い Z 世代などにも響く作品になり、近未来の価値観の情勢に影響があるかもしれないなと思いました。これは必見ですね。 ありがとうございます。サルソルさんのシグナルコメントは、先日の前哨戦の対決のシグナル記事とつながりました。物語が時間軸で未来や過去に行ったり来たり、スターウォーズやバックトゥーザフューチャーが見せたストーリー構成は想像力をかきたて魅力的に映るのではないかと思います。そうですね。サルソルさん、個人的にはスーパー秀垣さんがコメントされているように、 SDGs の視点から物語を通じて未来に対する社会問題の継承やそれに立ち向かう姿を学ぶ、そんな体験ができる要素が含まれると面白いですね、とコメントされています。サルソルさんありがとうございます。さすがウィズダムスクエアのミスター SDGs サルソウルさんですね。さあ、それではこのあたりで今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルから。
Mineral Cartels, Price Setters of the Future.
Mineral Cartel、 これはカルテルですね。企業連合、複数の企業が利益増大を図るための協定、これを結ぶこと。まあこれは企業だけではありませんけどね。カルテル、
あ、そのカルテルってこの前社会科の授業で習ったよ、カルテル。
お、そうですか。
でも先生はカーテルとは言ってなかったな、カルテルって言ってた。
まあそれはそうでしょうね。未来の価格を決めるプライスセッターと言ってましたね。未来の価格を決定するミネラルのカルテル、鉱物のカルテルということですね。
When the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC。
あ、OPEC も習ったな、この前。
ビリー君勉強してますね。OPEC は
When the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, was formed in 1960.
Was formed in 1960. 今から約60年前に OPEC は作られたんですね。フォームされたんです。
OPEC was formed in 1960. Its objective was to regulate the supply of oil and set prices in the global oil market.
彼らのオブジェクティブ、目的というのは、regulate the supply of oil。石油の供給を regulate。規制し、そして set prices。価格を決定する。オイルのカルテルですね。そして今こんな動き、ムーブメントが起きているようです。
Similar to this, there is a movement to create a cartel for minerals.
この OPEC と同じように、ミネラル向けの カルテル、これを作ろうという動きが今出てきているようですね。
Similar to this, there is a movement to create a cartel for minerals.
まあこのミネラル、鉱物の中でも特に in particular.
In particular, the demand for lithium is soaring, and so is its price.
リチウムのディマンド、需要が急増し、もちろん価格も高騰している。Soar という単語が使われていましたね。価格が急騰する、需要が急増する。上昇するというこの soar、S-O-A-R。それからよく使われる単語に同じ soar、スペルは S-O-R-E がありますね。こちらは体の一部が痛むという意味で使われます。I've got a sore neck。首が痛い。
マトさん、首の運動しようね。
はい。Painful と同じ意味で使われる sore。これもありますね。スペルを混同しないようにしましょうね。リチウムの価格が上がり需要が増えているということ。このことは That presents 示します。
That presents a profitable opportunity for countries blessed with that resource, such as Chile, Bolivia, and Argentina.
南米のチリとかボリビア、アルゼンチン。まあ、こういった blessed with that resource。リソースに blessed 恵まれている国にとっては profitable opportunity。
It's a profitable opportunity for countries blessed with that resource。
そうした資源を持っている国にとっては有益な機会になる。まあ、これらのラテンアメリカの国、南アメリカの国は
These three Latin American countries are often referred to as the lithium triangle。
今登場したチリとかボリビア、アルゼンチン、この3国は refer to、 こう呼ばれているようです。リチウムのトライアングル。
As the lithium triangle.
なぜならば?
Because they represent 58% of the world's known lithium resources.
この三国は世界のリチウム資源の 58% を represent 占めている。
They represent 58% of the world's known lithium resources.
なので、先ほど登場した三国はリチウムトライアングルとも呼ばれている。さあ、この三国の外務大臣が
According to a report,Foreign ministers of all three countries are in advanced talks to form a lithium cartel.
Foreign minister の人たち、この三国の外務大臣がリチウムカルテルをフォームするため、結成するために一歩進んだ話し合いを持ったようですね。
In advanced talks to form a lithium cartel.
そして彼らは rope in 巻き込もうとしている。ロープの中に。
They are also trying to rope in other countries, including Australia, the single largest producer of lithium in the world.
へえ、オーストラリアも try to rope in. 彼らは巻き込もうとしている。オーストラリアって一国で single largest. 世界最大のリチウム生産国なんだね。これも社会の事業に出てくるかな。
They are also trying to rope in other countries, including Australia, the single largest producer of lithium in the world.
へえ、リチウムのカルテルができるのか。問題なく話し合いは進んでるんだろうね、きっと。え、違うの?
However, there are plenty of roadblocks to the idea of a mineral cartel.
Plenty of. たくさんあるってことだね。Roadblocks. 道を塞ぐもの、つまり障害が、このリチウムカルテルの構想には多くの障害がある。なんだろう?
まず一つには
For a start, it would be extremely difficult for all participating countries to arrive at a consensus on policies due to political differences.
コンセンサスを取るのは難しいってこと? Due to, なんだっけ?何が理由?
Due to political differences.
Political differences. 政治的な違い、政策の違いでってことだね。コンセンサス、合意に至るのが難しいのか。政治的な問題でね。
Due to political differences, especially in South America.
特に南米はそうみたいですね。
でもさ、今、for a start. まず最初に政治的な違いからコンセンサスを取るのが難しいってことだよね。他にも理由はあるのかな?
Second, it would be difficult to ignore China's clout as the world's largest producer of EVs and its strong position as a lithium processor.
これじゃあ、いくら M さんのスピードが3桁になってもこれはわかんないよ。
ではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。2つ目の理由、鉱物カルテル、リチウムカルテルの構想に立ちはだかる障害とは何でしょうね。そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文、ここで聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Mineral cartels, price setters of the future?When the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, was formed in 1960, its objective was to regulate the supply of oil and set prices in the global oil market. Similar to this, there is a movement to create a cartel for minerals. In particular, the demand for lithium is soaring, and so is its price. That presents a profitable opportunity for countries blessed with that resource, such as Chile, Bolivia, and Argentina. These three Latin American countries are often referred to as the Lithium Triangle because they represent 58% of the world's known lithium resources. According to a report, foreign ministers of all three countries are in advanced talks to form a lithium cartel. They are also trying to rope in other countries, including Australia, the single largest producer of lithium in the world. However, there are plenty of roadblocks to the idea of a mineral cartel. For a start, it would be extremely difficult for all participating countries to arrive at a consensus on policies due to political differences, especially in South America. Second, it would be difficult to ignore China's clout as the world's largest producer of EVs and its strong position as a lithium processor. Although the Asian giant accounts for only 6% of lithium resources, it has 58% of the world's lithium processing capacity. Thus, any mineral cartel, especially a lithium cartel, would be heavily dependent on China for processing the raw mineral, and that would put China in a dictating position. But perhaps, shifts in international relationships and better distribution of lithium processing capacity worldwide will reduce China's influence and make mineral cartels effective price setters of the future.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。お疲れ様でした。さて、OPEC が石油を管理しているように、リチウムのカルテルを作って生産量や価格を管理しようとするそんな動きが出てきているんですね。しかし、その構想を実現するためにはいくつかの障害があるということなんですが、一つは参加する国の足並み、これが政治的に合わないということでしたね。さあ、それでは二つ目の障害は何なんでしょう。
Second, it would be difficult to ignore China's clout as the world's largest producer of EVs.
中国が登場してきましたね。世界最大の EV、電気自動車のプロデューサー、生産国であり、
China's clout as the world's largest producer of EVs,
そして、
and its strong position as a lithium processor.
リチウムのプロセッサー、加工をする国としても中国は君臨しているんですね。 Strong position。 従って我々は ignore、 無視することができない。 China's clout。 clout は C-L-O-U-T、 影響力、あるいは権力ですね。政治的な権力。なぜならば中国は電気自動車の世界最大の生産国、そしてリチウムの加工国であるから。
そうなんだ。じゃああれだけの広さを持つ国だから中国にも結構リチウムはあるんじゃないの。マットさん、ちょっと今日はなんか僕間違いばかりしてるみたい。
ビリ君大丈夫です。
あ、そっか、 Who cares だったね。
中国はどうやらリチウムの保有国ではないようですね。
Although the Asian giant accounts for only 6% of lithium resources,
どうやら中国はリチウムの資源としては 6% しか持っていない。まあ今、Asian giant という中国の呼び方をしていましたが、Asian giant は accounts for、占める。世界でたったの 6% だけリチウムを保有している。けれども、
Although the Asian giant accounts for only 6% of lithium resources, it has 58% of the world's lithium processing capacity.
資源としては少ないけれども、しかし、彼らはリチウムの processing capacity、リチウム処理能力としては世界の 58% を占めているようです。リチウムの処理は半分以上中国で行われているようですね。ありがとうございます。したがって、今回のリチウムカルテル、生産はするんですけれども、そのリチウムを加工する中国にカルテルは大きく依存することになりますね。
Thus, any mineral cartel, especially a lithium cartel, would be heavily dependent on China for processing the raw mineral, and that would put China in a dictating position.
あ、そういうことか。リチウムは採掘したけど、それを誰も加工してくれなかったら使えないもんね。だから中国に依存することになるのか。それも辛いね。
まあそれが現実のようですね。ただ今日の記事は International Relationships、 国際関係が変化して、
But perhaps shifts in international relationships and better distribution of lithium processing capacity worldwide will reduce China's influence and make mineral cartels effective price setters of the future
ということですね。 International Relationships 国際関係がシフトして変化して、そしてリチウムの Processing Capacity 処理能力が世界的に広がっていけば、中国だけではなく他の国でもこのカルテルは将来的に Effective Price Setter 有効な価格決定機関となる可能性があると少し未来に明るい兆しもあるようです。カルテルできるんですかね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Mineral cartels, price setters of the future. When the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, was formed in 1960, its objective was to regulate the supply of oil and set prices in the global oil market. Similar to this, there is a movement to create a cartel for minerals. In particular, the demand for lithium is soaring, and so is its price. That presents a profitable opportunity for countries blessed with that resource, such as Chile, Bolivia, and Argentina. These three Latin American countries are often referred to as the Lithium Triangle because they represent 58% of the world's known lithium resources. According to a report, foreign ministers of all three countries are in advanced talks to form a lithium cartel. They are also trying to rope in other countries, including Australia, the single largest producer of lithium in the world. However, there are plenty of roadblocks to the idea of a mineral cartel. For a start, it would be extremely difficult for all participating countries to arrive at a consensus on policies due to political differences, especially in South America. Second, it would be difficult to ignore China's clout as the world's largest producer of EVs and its strong position as a lithium processor. Although the Asian giant accounts for only 6% of lithium resources, it has 58% of the world's lithium processing capacity. Thus, any mineral cartel, especially a lithium cartel, would be heavily dependent on China for processing the raw mineral, and that would put China in a dictating position. But perhaps, shifts in international relationships and better distribution of lithium processing capacity worldwide will reduce China's influence and make mineral cartels effective price setters of the future.
まずこれはご本人の名誉のためにこのコーナーでお伝えをしておかなければいけないことがあります。昨日のポッドキャストの冒頭でご紹介をしたマサさん。
あ、確か時差ボケに苦しんでいた人だよね。
そうなんです。ただ、ご本人の名誉のために彼が今回行かれた海外出張、行き先はメキシコからアメリカ、そしてオランダ。
それじゃあ時差ボケはすごいことになるよね。
そうなんです。そしてもう一つだけマサさんにお詫びをしなければいけないのは、せっかく時差ボケを解消しようとしていた仮眠の最中にこんなことが起こりました。
あなた大変よ。
ん？何が？
あなたのことポッドキャストの冒頭で紹介されてるわよ。ねえ早く起きて聞いてみて。
ということでマサさんの安眠まで妨害をしてしまいました。このポッドキャストでお詫びができるコーナーといえばここしか見当たらなかったので、この場を借りてマサさんの名誉と極度の時差ボケ解消のチャンスを奪ってしまったことお詫びをいたします。とはいえこのポッドキャストをお聞きの皆さん、あえて仲間と申し上げますが、お聞きの皆さんの仲間が世界を飛び回っている、そして活躍されていること、そのことを紹介したことには微塵の後悔もありません。今この瞬間私と皆さんは向き合っているように見えますが、もしかしたら我々マサさんを含め同じ方向を向いて全員で更新をしている、そんな姿が頭に浮かびました。お聞きの皆さんお一人お一人がそれぞれの立場で人生を待っている、そんな姿を想像しながら毎日の収録の糧とさせていただいています。風景アズ精神で皆さんもマット竹内宛に近況お知らせくださいね。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。
マットさん、もう少しだけ眠らせてください。